寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
皆様明けましておめでとうございます。今年も寺子屋たっちゃん発揮をよろしくお願いします。たっちゃん先生おめでとうございます。
おめでとうございます、まあ、平成28年あの新年いかがでした？皆さんどんな正月をお迎えになってますかっていうことと ともにね、
はい、
まあすごく不安なこと、正月早々失礼で申し訳ないんですけど不安なことがいっぱいあって、あの静岡県に限らず貧困っていう言葉がね、
そう、まあ、身に染みますね。昔は年越しの餅が買えるか買えないかなんていう話があったり落語になるくらいで、
そうそうそうそう、
昔の話かと思ってたらそうじゃないんですね。
そう、それがね、日本の国全体の貧困率が 15.7%、 323万人だっていう厚生省の統計が出たの。多いですね。多いでしょ。でそのうちの 66% が母子家庭だ、は
あ、
うん、ねえ、その要はあの旦那さんが亡くなっちゃってっていう家庭もあるだろうけど、ほとんど離婚だよね、うん、それでまあそういう結果、その煽りを受けて中学校になる時の不登校が 2.85% って言うんだね。
え、
2.85%、 3% 弱がもう中学校で不登校になっちゃう、行かないんでね。でところがそこで問題はね、これあの語弊があって申し訳ないんですけど、そういう貧困率の貧困に入るご家庭、
うん、
親の学歴が低い家庭が多いっていうの記事が出てたね。まあそればっかじゃねえだろうと思いつつね、その辺もやっぱり
これはあの欧米諸国などの調査でも貧困率の場合の学歴の低さということは数字で出てますね。
そうなんだよね、うん、だからまあその辺がね、まあ自分が勉強したくて次の上級学校へ行きたかったのか、あるいは全くそういうことに興味がなくて行かなかったのか、その人たちが親になってったって考えるのか、ちょっとその辺の事情分かんないんだけどね、まあ、これ貧困の連鎖なんだよね。要は
まあ、学校行きたくても行けないっていうそのことが経済的な理由になってるっていうことが多くなってますからね。
まあ、それは辛いこと、悲しいことだよね。もしそうとすれば子供の責任じゃないんだもんね。でそれが貧困の連鎖になっちゃってるわけで、静岡県においてはね、その今140万世帯静岡にあるそうなんだけど、そのうちの 35,964人だね。35,964人、これがまあ不登校、中学行かない、要は貧困だって言うんだね。で小学校でもね、最近は一斉授業ができないクラスが増えてきたって。それは何かっていうと、障害のある子、要は騒いじゃう子、あるいはそのじっとしられない子、うん、ね、そんな子がいるのかもしれないし、もう一つはやっぱり親のしつけができてなくて、自分を認めてくれっていうわけで子供が大騒ぎしちゃう、でからかっちゃう相手を。まあ、そんなことがあったり、いろんなことがあって、どっちにしてもそのどっちにしてもね、そういう子供が悪いんじゃなくて、その子供は被害者じゃないかって僕は思うんだよね。世の親の、じゃあその親御さんがまともに過ごしてきていればまともな子供ができるっていう率はやっぱり高いんだよね。正直さ、率は高い。でそんな中で今日ゲストで、静岡城南高等学校、まあ、あの城南高等学校って、まあ、商業学校なんでね、本当は商業、昔の静岡女子商業さ、その中のね大石雄太郎くん、
学生さん、
現在高校3年生、それが なんで今日ゲストに来てもらったかっていうと、静岡県私学協会で全校賞、いい行いをした生徒を表彰するっていう制度があって、
全校賞、
全校賞、
はい、
ね、良い行い全校賞で、この大石君何をやったかっていうと、今言うその登校拒否であるとか、あるいは貧困家庭だとかっていう、要は放課後のスクール NPO っていう方で、そこの、まあ、ある組織に属していて、もう何年もそういう子どもの面倒を見てきて、なかなかね、その続けるってことできないんだよね。
うん、
短期でやるけど、
うん、みんなね、まあ、体験で1回は行ったりするけれど、
だからまあその彼に、要は貧困に絡めてね、自分が体験してきた子どもの様子だとか、こういうことが問題じゃないかっていうのは、子どもなりに、彼だってまだ学生でね、その要は社会がまだ分かってないけど、でも学生なりに、その学生というか生徒なりにね、いろんなことを感じたことを今日話してもらおうかなって、そして、ね、思って来てもらった。でもう一人は 以前に出ていただいた司法書士の下田志郎先生で、まあお父さんが僕はお世話になって、下田志郎先生には大変お世話になって、そんなことでさあ押し君、自分がやってきたことを皆さんにね、こんなことやってきましたと、でどんな組織です、簡単にお願いします、
はい、よろしくお願いします。そうですね、やっぱりさっき先生がおっしゃったように、子どもたち、あの貧困家庭の子どもたちを1週間に一度預かって食事を提供したり、あのまた別の活動なんですけど、あの学習の支援を行ったりもしているんですが、もともとそうですね、生活支援の方に参加させていただいてるんです。もともと中学生の時から参加させていただいてたので、あまり
中学何年の時からですか？
あ、3年生の時から参加させていただいてます。
4年目ってことか。
そうですね、もう4年経ちましたかね。もともと子どもたちと遊ぶのが目的で行っていたようなもので、やっぱり義務感というよりも子どもたちと遊びたいから通っていたっていう感じですかね。
優しい青年ですね。
何人ぐらいの子供は？
子供はもともと1人だったんですよ。
担当が1人。
あのそこの手のひらができたのが、
あ、手のひらってのは自分が言っている NPO 法人ね、手のひらっていう名前で、はい、なんか川口さんっていうんだっけ、おやりになってる方、
その手のひらができてから大体半年ぐらい経った頃に参加し始めたもんで、まだ利用者が一人しかいなかったんですよね、女の子だったんですけど、まあ、この子と最初に、まあ、折り紙をしたり。
何年生？
あ、3年生ぐらいだったと思って。
小学校3年生ぐらいだった、
はい、まあ、折り紙をしたり一緒に買い物に行ったりして遊んでるところに、そうですね、何ヶ月か、1年は経ってないと思うんですけど、新しい男の子が入ってきましたね。でそして1人2人と増えていって、今5人ぐらいですかね、来ているのが。
でその子たちはそのなんでそういう NPO 法人、そういう集まりに参加するようになったかってことは分かる？
経緯っていうのはあまり教えられていないので。
いない、だけど自分で感じる何か、ああじゃあ何か親御さんに事情があるなとか、そんなことは感じる？感じない。
親御さんと話しているとやっぱりそう感じることもありますね。
親御さんと話してることあるんだ。
はい。
親御さんってのはじゃあ片親、両親いる？
片親です、ね、
ほとんど片親。
そうですね。
女性、お母さん、お父さん。
お母さんもいればお父さんもいる。
要は時間的に働かなきゃいけないから、夕方何時まで面倒見てくださいみたいな組織になってるわけ。
というよりも、あの子供がいると親がゆっくりできないことってあるじゃないですか、なので1週間に一度預かって、お母さんたちにちょっとゆっくりする時間を与えるみたいなところも考えられてるんですよ。
息抜き、お母さんたちに息抜きをしてもらおうってわけだ。 それ何時間ぐらい預かるの？
3時間ですね。
何時から何時？
6時から9時。
あ、夜ね。
はい、ナイトサービス。
ナイトサービスっていうのか、
はい、
何でも英語使えばいいってもんじゃねえけどでもナイトサービスか、はい、あそうか。あ、じゃあそういう子供をまあ遊んであげて、はい、親の代わりをするわけだね。
家族みたいに感じてるんですけど、あんまりいいことなのかよくわからないんですけど、自分では家族のように感じてますね。
弟妹みたいになってるわけだ。そうですね。いいね、優しくないとなかなかできないよね。子供好き？
好きですね。
友達にどうしてお前そんなことやってんだとか言われませんか？
言われませんね。すごいなとかたまに言われるんですけど、あまりそういうすごいっていう感覚が分からなくて、なんなら来るかいって言うんですけど、行きたいって言ってもなかなか来てくれなかったりして。
先生ね、下田城先生、はい、それこそ今ねお話ちょこっと聞いていただいてる中でね、その先生の仕事を通じてそんなことを、要は貧困だとかなんとかっていうことは入ってくるってことはないですか？
司法書士事務所を開業して17年目になりますけども、まあ、かつては、いわゆる消費者金融全盛の時代があったわけですけど、まあ、僕は司法書士なんで、まあ、例えば、自己破産の申し立てをするお手伝いをしてあげる、まあ、いわゆる自転車操業、いわゆるサラ金地獄っていうところから、脱却してもらう、で生活再建の助けをするというような、こともしてたので、時にはその生活保護の申請をするのに、まあ、みんなきちんと自分のことを説明できる人たちばかりじゃありませんから、まあ、高齢の方もいれば、精神的にちょっとね、きちんと口頭で自分の状況を説明できないような人もいますから、そういう人 に一緒について行って、生活保護の申請に同行するっていうようなこともやりましたですね。で、まあ、そういう中で、さっきの駅前 の, その消費者金融の看板の話になりますと、今随分少なくなって、いわゆる多重債務問題っていうのは随分減ってきたんですけれども、その一方で、日本経済の影響でしょうか、貧困の問題っていうのはやっぱり変わらずあるんですね。 あるいは深刻化してるのかもしれません。いろんな方の相談を仕事から受けるんですけど、あるいはお会いするんですけども、生活保護を受けてらっしゃる方っていうのは随分増えた印象があります。
社会的なこの弱者にやはり全部歪みが集まってしまうっていう構造があるってことが少し分かってきますね。まあ、その中でできることをきっとその大石雄太郎さんはもう肌で感じてやってるのかなという印象がありますが、来週も次回ももう一度来ていただいてお話伺うことはできますかね。
いい、
また問題ありません
。悪いね。
いえ
何度も何度も
大丈夫です。
それではまた来週も、ちょっと重たい問題になるかもしれませんが、ぜひお聞きください。